黒部ザトライ、おはようございます。岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。さて、今週やってきたのは黒部市若栗地区です。ここにはとっても深い歴史がある若栗城の跡があります。詳しいお話を伺っていきます。お楽しみに。黒部ザトライ、お話をお伺いするのは若栗地区に75年間お住まいでいらっしゃいます長谷川秀夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。この若栗地区に伝わる歴史を皆さんに伝えたいということで、いろんな活動をされていらっしゃいます。75年お住まいって、ちょっと年齢をね公表しちゃいましたけど、よかったでしょうか。
よろしいです。
小さい時からこの歴史をね、肌で感じていらっしゃる方ということなんですけれども、まずこの若栗城っていうのはどんなお城だったかっていうことから教えていただいてよろしいですか。
そうですね、書物によれば、不惑盆栽右京之助という、城主がおられまして、その昔越後の上杉勢が、攻め込んできた時に、その息女が大奮戦した秘話が伝えられる城でございます。
いわゆるお姫様なんですか。
そうです、そうです。お姫様が、城主に成り代わって、弓矢を放って、奮闘されたというお話でございます。
当時の上杉勢というと、とてもこう勢いがあったんでしょうね。
富山県内ほとんどのところで上杉勢が勝利していったお話が文献にも残っておりますね。で、新川地方でもやはり魚津の松倉城とか、松方城とかいろいろありますけども、そういったものも全部この上杉勢に攻められて落城しておるわけでございます。
桜の木が立派に育っていて、花でいっぱいというね感じですけれどもね、季節ごとにいろんなお花を植えて皆さんに愛されている場所だそうですね。
はい、おかげさまで町内の皆さんが熱心でございまして、幸い新幹線の黒部宇奈月温泉駅もすぐ近くにできました関係から、秋には少し物足りないので、じゃあ彼岸花を植えようということで、約1万2000球ほど、植生いたしたところでございます。秋にはまた赤い花が見事に咲いてくれると、思っております。
そんな地元の皆さんにも愛されている場所、それではですね、長谷川さん、この小高いお城の跡をですね、今きれいに階段もついてますので、ぜひ一緒に登っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。
黒部ザトライ、それでは長谷川さんと若栗城址のこの階段を登っていきたいと思います。長谷川さん、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
これ高さってどれぐらいなんでしょうね。
5、6メーターじゃないかと思うんですが、その昔は僕ら子供自分はもっと高かったように思うんでございますけどね、この広場は公園のにするために少し盛られたように私は認識しとるんですが、
登り切ってきました。いい眺めですね。
ここはこの土塁と同じものが、外側に一面にあったと。
今ここに田んぼが広がってますけど、はい、この田んぼのところずっとこう土塁だったってことですか。
そうですね、田んぼのところにこの今残っている土塁と同じものがずっとあったということであります。
お城としてはじゃあ大きいものだったんでしょうね。
私が想像するにはだいたい150メーター四方ぐらいの、そういう城じゃなかったかなと思うんであります。年寄りの話から想像しますと ですね、そんなもんじゃないかなと思っております。
地域の皆さん、いろんな話をこう記録として残して、いろんなふうに伝えてらっしゃるんですね、皆さんに。
まあ、僕は子供の自分はそういうことをほとんど知らなかったんですが、この地区に獅子舞がありまして、私が青年の頃にその獅子舞のお話を聞きたいためにいろいろ年寄り回って聞いて歩きましたんですが、その折にこの話が出まして、ちょうどその山を取り崩して昭和の初め頃に、ここに今見えておるこの西側に見えとる若栗農会というところから、北の方にあります長安寺までの約1300メートルほどの道路をつけたということで聞いております。
この小高い城址をですね、少し歩いてもう少し若栗地区が見える場所に行きましょうか。いやでもいい眺めですね。あれ長谷川さん、もしかして新幹線じゃないですか。
はい、そうです。まあ、500メーターないくらいなところに新幹線が来まして、今見えるこの田んぼの方は一帯は槍分けというあざでございました。で南の方は中村割でございましたですけど、どっかこの辺はやっぱり静かな平坦地にある城の跡かなと思っております。
槍分けなんていうのは武器の槍から来てる地名のような感じがしますね。
そうです、そうです。僕もそういうように思っております。はい。
そして、今その小高い丘を登ってきたところに神社がありますね。
はい、この土塁の北西側ですね、そこに神社がありますけども、神社といいましてもこれは町内で守っている町内の氏子が守っているお宮さんでございまして、菅原道真公をお祭りしてございます。僕ら子供の自分はここの広場、昔田んぼでございましたですけども、そこで天神様のお迎えやら、そしてお送りする時のその行事として詐欺帳をして、そして餅を焼いて食べたり、そういうのを思い出します。
本当に地域の皆様と密着をして、そしてすごく愛されている場所なんですね。長谷川さんも以前はボランティアでこちらの整備にも関わっていらっしゃったということですね。
おかげさんで私勤めを辞めさせてもらった時にから、15年ほどボランティアで清掃なり草取りやらそういったことをやらせていただきました。去年から今度は一つ町内の若い所で やりましょうということで今やってもらっております。
ぜひずっと末永く守っていただいて、いろんな方に見ていただきたいですね。
そうですね。また機会がありましたら桜を見においでいただければと思っております。
今年はもう桜は終わってしまいましたけれども、でもそれ以外にもね、緑もたくさんありますし、秋には彼岸花も見られるということですので、機会を見つけてお出かけいただきたいと思います。若栗地区にお住まいの長谷川秀夫さんにお伺いしました。長谷川さん、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
クローバーザートライ、いかがでしたか。かつては太刀の城とも呼ばれていた若栗城、周りには何も高い建物が建っていないので、風が吹き抜ける本当に爽やかな場所でした。目を閉じて小鳥のさえずりを聞いていると、そんな激しい戦いがあった場所とはとても思えませんでした。ただ同じ場所に立って思いを馳せていることが歴史を知ることの第一歩なのではないかと思いました。さて、若栗城址については黒部宇奈月温泉観光局公式サイトなどでご覧いただくことができます。黒部ザトライ、来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。